はい、やってまいりました、ふみおマニアのレディオキング。そして
伊賀国です。
はい、ね、先週は、佐藤芳也、
はい、
うん、でまたまた今週も佐藤芳也って感じで、
もう3週続けて、はい、ズールフェアですか。
ズールフェアね、
ズールフェア、
うん、ねえ、まあ なんかね、天気の話するのもあれだけどさ、
さっき言われたからでしょ
してほしいんでしょ。
いや、いいです。
あ、そう、
はい、
だってさ、ね、九州の方はもう台風すごかったしさ。
まあそうです、まあ、台風じゃないんですけどね、あれ実は
違うの。
台風が過ぎ去った後に、うん、あそこに停滞前線があって、でその停滞前線がちょうどね、あの有田っていうか、あそこのほら長崎のあそこのところがこうグイってなってる、
はいはいはい、
そこにちょっと風が吹いて、そこの上のところに山があるんですよ、山脈、
は
あ、そこにこう風がガーッと吹くと積乱雲ができて、
うん、
でそれが今度は西風が積乱雲をこう押して、
うん、
で1時間ぐらいはやっぱ豪雨が降りやすい地域なんですよ。ただその積乱雲の発生が1時間おきに同じものがポコポコっていうのができて、1時間降ってまたできて1時間降ってっていうのが9時間続いたんです。だからあんだけの雨になって、記録的な雨になったんです。
つうか、なんかなんでそんな詳しいの。い
や、ちょうどあのニュース見たからですけど、たまたまね、そういう解説を見て、ああそうだったんだって。
いやね、九州はね、基本的にほら台風直撃、
はい、
うん、そのパターン多いんだけど、
はい、
だから俺が小さい時にさ、もう今でも覚えてるけど、やっぱうちの親父がさ、
はい、
台風が来るやっぱり1日2日ぐらい前、
はい、
あの窓とかあるじゃん、
うん、
あれをさ、あの板をさ、
まあよく、ま、あの漫画とかドラマの世界で、
そう、釘で打ちつけてさ、
はい、
うん、
結果玄関も打ちつけて入れなくなったパターンとかって、
うん、いや、まあ、それはもう天才バカボンじゃねえかだって
いや、そういう落ちくるのかなと思ってずっと先読みしちゃったんですけど、
う
ん、
そうか、
はい、
まあね、でもそんなことをさ、やつをね、思い出すんだけど、
はい、
まあね、今の季節っていうのはこうだんだんこう、なんつうのは、梅雨からだんだん夏にかけてさ、
はい、
うん、季節目、あの変わる季節目じゃん、
はい、
季節目っていうかさ
今ね、俺適当にもう受け答えして流そうって思っちゃったから、もう適当にすっ飛ばしちゃった。
ああ、そう、うん、うん、まあもうそんな感じでさ、
めんどくせえなって思っちゃった。
めんどくさいね、うん、ね、まあそんな感じで
今日ね、なんかそのオープニングとかあっという間に過ぎるんですけど、
うん、
なんか先週もそうなんですけど、うん、なんか時間がすごい長く感じるんですよね。
オープニングちょっと長いんじゃないの。
いや、いつも通りですよ。というわけで、はい、ズール2曲目いきますよ、
はい、
999、
というわけでね、はい、じゃあ今週も、ゲスト佐渡芳也で、
はい、どうも佐渡芳也です、ありがとうございます。
あの一応ね、あの放送では、うん、ここ大歓声に差し替えておく予定なんですよ。
ああ、そう
なの、もっとバチバチバチバチみたいな、
それか、あのなんか仁義なき戦いのテーマ的なやつをテレテみたいな感じの中に、
ああ、そっか、まあそういうキャラじゃないだろ、だって、
まあ後でいろいろ聞いといて、こう、うん、なんかもしかしたらね、あの爽やかキャンディーとか流すかもしれないですね、キャンディーキャンディー流すかもしれないですけど、うん、
そうだねって
。ガスミ。ガスミ。
ねえ。
すいません。
ガスミね。
すいません。
なんでイカスミって。
させ。
わかんない。
させ。させ。
まあそんな感じで、まあ
はいはい、
ね、今週も
やってきたんですが。
はい。
はい、
今週はなん、どんな話で、
ですね、はい、まあ、そのズールというバンド、
はい、
まあ、どういういきさつで、
あ、結成ね、結成、
まあ、もう バンドだったらやっぱこれは聞いてみたい、うん、ぜひ聞いてみたいし、あと、はいはいはい、やっぱね、ほら激動の90年代、
ほう、
やっぱそこのバンドシーンですよね、
うん、なるほど、
なるほど、
特にロフト界隈とか、はいはいはい、貴重な話だと思うので、うん、ぜひ聞いてみたいなと思いますね、う
ん、ですね、うん、まあまあ高校卒業して、うん、新宿のアシベとかに、まあまあ前身のバンドとかで出るようになりましてですね、
はい、
そこでまあ自分のバンドをまあ今日でやめるかなっていう時の打ち上げで、
はい、
対バンでドラムを手伝ってた、今ゼペットストアのヤナ、うん、ヤナってやつが打ち上げで話しかけてきて、
うん、
ユシャ君、ユシャ君、すごい良かったよとか言って、
うん、
言ってきたんだよ、
うん、
で、あ、そう、でも俺今日もう今日でや、まあ、多分やめるんだよねっつって、
うん、
言ったら、お、じゃあ僕と一緒にやろうよみたいな感じに、うん、確かなって、
へえ、
で、そのヤナがギターとベースを、ヤナはドラムね、
うん、
ギターとベースをちょっと知ってるのがいるから、それでちょっとやってみないっていうことで、
うん、
そこで始まったんですよ、ザ・ズール。
そうなんだ。
でその時来たのが、まあ、ずっと一緒にやってた、
うん、
赤羽健二っていうギター、うん、
はい、
まあ、これ途中というか、あのズール終わってから、うん、ゼベットストアに入ったんだけど、
へ、
今もやってるんだけど、とベースの、まあ、ルイジっていうのを連れてきて、
うん、
それでスタート、4人でスタートして、
うん、
で89年だったかな、一番最初、まあ、言い方悪いけど、ちょっとあの練習ライブを1回だけしようっつって、
はい、
新宿のジャムに出て、
うん、
でその後、まあ、90年入ってから、ロフトでやり始めたのかな。
ちなみにそのなんつうの、ズールの前のバンドの名前は何だったの？
ヨシアンドポンチョだったかな。
ポンチョね。
でも時代的にはですね、バンドブームもろみたいな感じですね、本当ね。
ああ、そうだね、確かにそうかも。あのイカ天とかやってたかもね。
もう自分なんかもう小学校上がるか上がらない時にそのバンドやろうぜ呼んでたぐらい
ですかね。ああ、イカ天とか、あのなんだ、ホコ天でなんかやるとかいうのが流行ってた時だね。
そうか、確かに。
うん、
なるほど。
うちらは全然そういうのはもう全然ノータッチって感じ。
あ、
うん、
あと何、例えばそのそのズールってでもほらイメージ的にはベースは平田でしょ。
うん、そうだね、うん、
その後に平田が入った、
その後に平田、
うん、
じゃあね、順を追って話すと、
はい、
その、ヤナは1年で辞めてったんですよ。
ほう、
やろうよって言ってた、
やろうよって言ったヤナが、
うん、
あのね、
うん、
よく覚えてるのがね、
うん、
こんなサラリーマンみたいなバンドにはもうやだっつって辞めてったんだけど、
サラリーマンみたいだったんですか、
うん、なんでかっていうと終わった後に必ず俺が飲みに誘うのね、うん、でそこでいろいろ今日どうだったと反省をしたりとか、
うん、
まあ、そういうのをまあまあ結構まあ普通のバンドはまあよくやることだと思うんだけど、
うんうんうん、
あいつ飲めないから、
あ、
それがすごく嫌だったみたい
で、でもそれをなんか直結でサラリーマンと言うと世のサラリーマンはみんなちょっともし人物申すというか、だって吉屋さん自体がサラリーマンになったことなかったんじゃないですか。
まあ、それもあったし、もしかしたら音楽性とかもあったかもしれないけど、うん、まあ、それでヤナが今辞めるということで、そっかっつって辞めてったと、
はいはい、うん、いや、やっぱ次入るやつは酒飲めるような飲めるやつがいい。
まあまあまあ、そうね、まあ、バネもそんな飲めるわけではなかったんだけど、
じゃあもう約1名がすごい酒を飲む、
まあ、俺とまあベースのやつはまあよく飲むんだけどね。
じゃあ音楽性じゃなくて、その酒の好み性の違いみたいな、
そういうことにしとこうかな、うん、ヤナの脱退理由は、うんうん、
まあ、まあ、あるある、あ る,、まあ、いや、あるのか、あるのか、
まあ、あるんかもよ、わかんないけどね、
どうですかね、う
ん、でも、まあ、バンドってでもそんな感じはあるかもね、ま
あ、
あのちょっとしたことっつうか、
あれですよね、辞める理由って特に なんかこうガツンとこうあるようでないよみたいな感じで辞めていくんですよね、まあ、まあまあまあ、
そうだね、
そうそう、なんとなく辞めちゃうんですよ。
で、その後、はい、じゃあドラムどうしようってことになって、
うん、
で俺はもうちょっとね、大所帯でやりたかったのね。でイメージとしては、まあ、ギターの赤羽が好きだし俺も好きだった、そのデビッド・ボーイの中期みたいな、
うん、
でも衣装はああいう宇宙人とかああいう感じではないんだけど、
うん、
アコギを持ってそういうちょっとサイケなロックをやるというイメージ、
うん
う
ん、
でコーラスとキーボードがどうしても欲しかった、
うんうん、
でどのぐらい休んだのかな、半年ぐらいかな、まあまあ今考えれば結構早いスパンなんだけど、
ね、
半年ぐらいでもうバーッといろいろな人を見に行っては説得し、
うん、
そこでキーボードとコーラス2人をが入って、まあ、第2期中期の、
ズール
が始まったと
始まる、うん、しかしこうメンバー探しでこう口説くっていうか声かけてくって、うん、結構しんどいじゃないですか。
いやだからやっぱ若いからエネルギーがあるから、
そうだね、
ちょっといいやつがいるっていうと、まあ、もうパーっていって、まあ、
そもそもこの、うんうんうん、バンド組むってすごいエネルギーじゃないですか。
そうだね、
最初のその、うんうんうん、とりあえず集めて一、ね、つの部屋に入って、
うんうんうん、
なんか作り上げていくわけでしょ。
いやそうだよ、まあ、だから、まあ、まあまあぶっちゃけ言うとこのバンドが終わる頃はもう本当に俺一瞬うつ病みたいになっちゃって、1年間ぐらい本当外出れない時があった
ね、
実は。そんぐらいやっぱすっげえもうガーって突っ走ってたから、突っ走ってたから、
なるほど、
そう、まあ、
でそのなんつんだろう、うん、キーボード の,、
うん、
あの例のあの人、
まあ、例の人が、
うん、あの人はどうやってスカウトしたの。
あの人はね、うん、あの人は俺がもう一つずっと昔から二人でやってるユニットのノンポリというユニットの杉山治という
人
の側の友達で知り合って、
へ
で当時ってさ、うん、あんまキーボードの人っていなくなかった、うん、2キロぐらいしかいなかった
じゃん、まあ、あんまいないよね。
、まあ、確かに今もねあんまいないっすよ。
そうです、
うん
う
ん、
まあ、ミキオはちょっとロックンロールピアノだけど、
うん、
もうちょっとそういうもっとビートルズ感というか、
うん、
そういうキーボードの人がもうバッチリだったのよ、
あの人がね、
あの人が、
うん、だってズールのサウンドは結構あの人要だよね。
そうだね、要だね、
うん、
スタジオも持ってたし、
そうなんだよね、
すごいですね、スタジオも持ってるってすごいですよね、
まあ、そのマンション自分で、
う
んね、
そうそうそう、
まあ、おさむちゃんもエンジニアやってるけど、
うん、
そういう一緒になって作り上げた、
うん、
で岡村ももちろん行ったことあるけど、
そう
住用マニアか、
うん、
まあいいスタジオだった。
いやいいスタジオだったよ、
うん、
そうなんだよ ね。で、ベースの平田は、
ベースの平田はその7人になってから、
はい、
ベース交代で、
うん、
ベースを探してる時に、
うん、
平田がロフトで働いてたのね。
ほうほうほうほう。
でいろいろ音楽の話しててすごく合うなって感じで、
うん、
で入ってもらった。
あ、なるほどね、
うんうんうん、
その当時 の, そのロフトの感じっつうかどんな人たちが出てたわけ。
あ、
なんか後に有名になったこの人とか。
あ、でもまあウルフルズとか、
まあ、はいはいはい、うん、
とあのイベントでは一緒になったことあるけど、
うん、
まああとあとでもほら今も脈々とやってるロックンロールの先輩方とか、
はあ、その時期だとちょっと時代違ってたら申し訳ないんですけど、うん、LR とかは
出てる、 LR は出てないんじゃないの、
うん、なんかあんまりロフトっぽくない、
違う、アフターミーとか、
アフターミーはロフトのバンドだからね、
そうそうそう、う
ん
う
ん、ごめん、あとあれかスピッツとか、
スピッツ、そうそうそう、う
ん
う
ん、あスピッツもやってたんだ、
スピッツもまあロフトのバンドだから、
ロフト出身です
しね、そうかそうか、
うん、なるほど、そう、だ今思うとだからもう今はほらいろんなライブハウスがあってさ、うんうんうん、分散してるけど、うんうんうん、あの当時のやっぱ新宿ロフトっつのはやっぱ登竜門だったんだよね、
まあそうかもね、うんうん、やっぱボーイが、うん、やっぱガーンとロフね知名度を上げたっていうか、
ロフトのあのボーイなんかね、やっぱりそのロフトの、
そうとは限らないのかな、
いや、あの、
うん、ちょっと間違えてたらごめん
自分あのロフトの20周年25周年イベント、
うん、
ちょっと移転するかしないかぐらい、
はい
ね、武道館でやったイベント行ったんですけど、中学生の時、
へえ、あれ中学生か、
はい、で、あの当時だからロフト出身がのバンドがザーって出て、うん、まあ、一日中やってる、うん、まあ、まあ今でいうフェスですよね、
うん、
だからそれこそウルフルズも出てたし、
うん、
あとだからハイローズ、要はブルーハーツも出てたし、あ、
そうだね、
でもっと時代遡って古いと、うん、泉谷しげるさんとか、
あ、
パンタさんとか、
まあそうね、
あとチャー、
あー、まあ、そう、ま
あ、そうなっちゃうんか、
そうなっちゃうともうまた、
ね、またそれはだから時代が違うから、う
ん、あと
だ
からパーソンズとかさ、
あ、はいはいはい、
パーソンズいたかな、パーソンズそのイベントに出てた
か、ちょっとイベントは出てなかったかもしれない、
ね、うん、そうですね、パーソンズとか、
ボーイ、パーソンズ、
うん、ボーイもね、だから そのイベント自体には、まあ、うん、うん、というか、ね、あの時期的にちょっと、うん、まあ、ボーイではまず出ることはないじゃないですか、
うん、
まあ、ジミー・フリッカーズね、
うん、ああ
関連ね、
うん、なるほどね、
あとあれですよね、
うん、あとパンク、パンクはすごいたくさん出てたでしょ、
そうですね、パンク、あとなパンク、パンク、パンクとはちょっと違うけど、マットカプセルマーケットとか、
あ、そう、
ね、シャムシェイドもね、実はそこのロフト
とか、
そうそう、
まあまあまあいろいろ出てるよ、
いっぱい、まあ、その中学生ながらに、いやーすげえなすげえなーと思いましたけど、
だあの当時はやっぱりあれなんかね、他あんまりなかったんかね、
あの時、そうだよね、ラママと、
ラママは古いよね、
ラママ、ロフト、うん、マンダラ、
まあ、
屋根裏、
あ、
シェルターは最近ですか、
シェルターはまあ持っちゃったんです
、その後だもんね、
シェルターはそのロフトの移転問題でもう一個作んないといけないっつんで作ったんだよね、
うんうんうん、
あ、じゃあ結構比較的最近ですね、
まあ、最近、まあ、最近でもないけど、
いや、あの、自分がだから上京するかしないかぐらいだと思うんですよ、だからちょうど上京した時にロフト移転もう終わってたんで、その1年ぐらい前に移転してたんで、
いや、でもシェルターで来てからロフトかなりあれだよ、ずっと西にあった
よ、あ、そうですか、
そう、うん、で俺なんかはやっぱ若手は、いや君らはもうシェルターに行きなさいということで、でね、それであのフミヨマニアと、
あ、そうだ、言ってましたもんね、シェルターで出会った、
出てもらったりとか、
うんうん、
あのそれであの家も近かったから、
そうそう、
それで出てもらった、
もうだ、シェルターとか憧れ、もう一回も出れなかったですけど憧れですもん、
あ、そう、
うん、
あれな、95年ぐらい、
そんぐらいじゃない、90、
そんなもんか、
3、4、5ぐらいとか、
あ、シェルターができたのが、
うんうんうん、
あ、じゃあもう結構時間経つんだね、
そうだ、シェルターもだから老舗の、
いや、もう今じゃ老舗ですよ、
ね、
うん、
あそこね、いいんだよね、俺好きでさ、
うんうんうん、
あの狭いからさ、
うん、
なんていうの、中音がすごいもう轟音に包まれてる感じで、
そう
あれ嫌な人は嫌なんだけど、
うんうんうん、
でも逆にその後普通に西新宿のロフトとか出ると、
うん、
音がスカスカすぎちゃって、はいはいはい、もうなんか恥ずかしくなっちゃうっていうか、乗ってこないっていうか、
これやってる人にしか分かんない話なんですけど、すごい伝わるんですけど、聞いてる人には伝わってんだろうかってちょっと思いました、
ね、モニターとかちゃんと聞きたい人なんかにとっては嫌かもしれないけど、
そう、あの箱のね、その中音の違いって面白いんですよね、
やってる方としてはすごい気持ちがいいんだよね、
分かるわ、あ
の、でも西新宿のロフトもさ、
うん、
あそこも結構いい感じだったよね、
まあまあまあもちろんね、
う
ん、
あそこの細長い感じでしょ、
そうそうそう、細長い感じで、
そうだから中音、うーん、どうなの、今のやっぱ機材とかなんかな、
うーん、どうなん なんだろうね。
あと、まあ、場所っていうか、うん、そのね、空間自体の違いもありますからね。
あのほらよく最近だとさ話聞くのがさ、そのまあ、ホールだろうがライブハウスだろうがそうなんだけど、もう中音の音はもうあんまり出さない。だからもうほらよくあのイヤホンとかでさ、あ
イヤモニね。
そうそうモニタリングして、でなるべくその中音を出さずに、その外 PA サウンドでさ。CD の音を再現するみたいな、
あれ、うん、もう小さいライブハウスでもイヤモニの導入って始まってるんですか、
やる人はやるんだ。
あそうなんだ、うん、いやでもほら普通のライブハウスでイヤモニ導入してそれこう使い回しになると、うん、なんかちょっと嫌ですよね、
うん、あイヤモニ持って
る、うんうん、それは自分の持ってるんじゃない
ですよね、
やる人はさ、
まあまあそうです、ね、いやまあ、うん、共用のイヤモニとかあったらすげえ嫌だなっていう、うんうん
いやだからなんかだんだんそういう風になってきてるから、うんうん、方向的にはだからあんまりその中音を出さずに表で出そうよみたいなさ、うんうん、そういう感じなのかもしれないね。
あ、うん、それはそうかもしれない。
この前もだってあのズールの、ね、再結成の時のやつを、まあ、見に行ったんだけど、
はい、
あのやっぱ音的にはこう表の音もさちょっといまいち迫力に欠けるみたいなさ、
みたいね、
そうそう、そういうのもあったから、あちょっとなんか
残念だ
ね、うん、残念だなって思ったんだけど、でもどう今こうやって話してると今はそういう感じなんだね。
どうなん、
方向的に
さバーンとやっぱさ、うん、一応さロックバンドだとしたらさ、うん、音圧がバーンときた方がさ、
はいはいはい、
気持ちいいと思うんだよね、うん、体感できるっていうかさ、お客さんもさ、
そうそうそう
ね、音のシャワーを浴びるみたいなさ、
うんうん
ね、昔のさクラブとか流行ったのもそうじゃん、すっげー超でかい音でさもう、ね、バーンとしてもうそこに入り込むっていうのがさ、う
ん、店側が結構機材飛ばさないように結構セーブしてたりとかっていうのもありますけどね、
まあ、
やっぱむか、ね、あのねブレーカー落としてなんぼっていうのは昔の時代は過ぎ去ってね、もうやめてくれみたいな感じで言われます。
だからまあもうちょっとギリギリ狙ってほしいよ、
う
ん、ちょっとね物足りないんだよ、
ブレーカー落ちるぐらい言ってほしいんですけどね、本当はね、本当はね、やっちゃいけないんですけど、飛ぶから本当に。
いやだからさ前ほらシェルターとかでライブやってる時とかもさ、よくあったのがあのモニターのスピーカー、
うん、
あれよく飛んでたよ。
今ねだからあんまやらないように心がけてるところの方が圧倒的に多くてすっげー抑え気味なんですよ。
あとさライブ見に行くとさ、うん、夜まで耳がキーンとしてたよ、
ね、あしてた
そういえばそれないわ最近
ないよね。
というわけで残り30秒になります。
え、はいはい、もう、
はい、もうあっという間なんですよ。
じゃあまあ先ほどの999っていうのはその中期で、うん、コーラスを入れた、バージョンでした。
すげえ、
あんまり記憶の話してないって感じなんだけど。
残り15秒です。
あ、そうか。
はい、じゃあお願いします。
あ、じゃあ終わりますか。
はい、終わります。
はい、じゃあ、海おまにあの、レディオキング、せーの、
また来週。